佐久間さんはですね、ゴリカ教会の本の説明の中でですね、まず一冊目の経営戦略は非常に読みやすい。で、第二冊がですね、経営計画と資金運用。なんだけども、ここで行くとですね、おそらく損益のところはなんとか読めるんだけども、最大の難関をですね、資金運用表の部分が、難しいということで、ここで大体挫折しているという話が、あります。で、ちょうどですね、ここ2、3日ぐらいにですね、今年のですね、1月24日に、合理化協会のですね、全国経営者セミナーっていうところで、佐久間さんがですね、出版記念っていうことで、市倉定先生のことに関して、話してる CD がですね、販売されていますので、興味がある方は、聞いてもらいたいと思います。で、その中でですね、市倉式の資金運用表っていうのがですね、完成したのは、市倉先生がですね、スター精密の佐藤さんのところに行って、5年後のですね、BS を作るという手法を見せてもらって、その、スター精密のやり方がですね、若干ちょっと難しいんで、それを簡略にしたものが資金運用表だっていうことに、いう解説をしています。まあ、これに関してはですね、社長の条件にも書かれてあるんですが、昭和41年にですね、15人の社長を連れてですね、市倉先生がスター精密に見学に行ってるわけですね。おそらくですね、その時にスター精密のやり方をですね、全部見させてもらって、それで、目標対策対象表の作成っていうやり方を、まあ、見たんだろうと思うんですね。で、それをですね、もっと簡略にした、上半身と下半身っていうですね、この方式に市倉先生は変更しまして、上半身の部分がある程度ですね、社長の考え方によって変更できる部分、下半身に関しては基本的には運転資金の部分ということで、固定資金余裕がどのくらいある作ればいいかという考え方を導き出したんだろうと思います。で、ゴリカ教会の本ですね、を読む場合にはですね、第1巻から第10巻、まあ、他でも説明していますが、市倉定の社長学シリーズっていうのはですね、1巻から9巻までしかないんですね。で、厳密に言うとですね、その中の社長の条件っていうのが第7冊目にあります。この社長の条件というのはですね、三能大から出てた社長学と人間社長学を昭和53年に一冊にまとめるわけですよね。三能大の方が絶版になるということで、これをまとめて一冊にするということで永久保存版にするわけです。まあそもそも、ゴリカ教会の社長学シリーズっていうのが昭和50年から出版されてるんですが、これのきっかけになったのはですね、三能大の社長学と人間社長学が元になって、合理化協会から社長学シリーズっていうのが出るようになっているわけですから、まあ、社長学シリーズの中身って言えば中身にもなるとは思いますけども、まあ、できればですね、前回説明した時にですね、まず社長の姿勢から読んでくださいっていうふうに言ったと思います。まあ、それはその通りなんですね。まず社長の姿勢、これ社長学シリーズの講義でもですね、1番目が社長の姿勢、2番目が経営戦略、3番目が経営計画、4番目がランチェスターも含めたところの販売戦略で、5番目が、ランチェスターをもっと細かくしたですね、市場戦略で、6番目がですね、増収増益戦略ということで、 これは技法堂の第1冊目のですね、あなたの会社は原価計算で損をするということで、FC から DC に変換するっていう部分、あとは増し分計算っていうのが入ってるわけです。からで第7項がですね、新事業開発。この新事業開発もですね、新しい事業を開発したりですね、行ったりする場合の本っていうのはですね、市倉先生のこの本が出るまでっていうのは基本的に世の中になかったっていうことなんですね。なのでこの本はですね、特に新しいものを開発していく、まあ売ってる商品というのは社用化していきますので、新しい商品を開発するっていうのはですね、企業の命題なわけですよね。そういう面ではこの第7項ですねの新事業開発、本でいきますと第4巻になりますけども、これも社長はぜひ読んでもらいたいと思います。それから、社長が講話の第8番目一番最後として、内部体制の確立ということになります。ただ本でいくとですね、内部体制の確立っていうのはですね、経営計画と対になっていますので、第2巻を読んだらですね、できれば第6巻の内部体制を読んで2つのですね、関係性を保ってもらえればいいなと思っております。